はい、芸客デザイン研究所の酒井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、起業家の方自らがご自身でウェブのマーケティングとか集客とか、そういったところを取り組んでいただくための情報提供の番組となっております。内容がかなり細かくいろいろなことをお伝えしておりますので、一つのテーマが1回ではなかなか終わらないという、そういう特徴もありますので、気長にお付き合いいただければいいかなと思っております。今回からはですね、いよいよちょっとすでに16回目を迎えておりますけれども、15回目まででそもそもこの番組のタイトルのこの物語の力で一歩先行くってどんな意味なんですかっていうことをですね、全くご説明していないということに今更ながら気がつきまして、で、肝心な部分が抜けたまま、マーケティングの話を進めてしまったという反省も込めてですね、今回からじっくりと私が提唱しております、芸客という考え方があるんですけれども、いわゆる売り込みをしないとか、ご利用ししないとか、嫌がられてるのに、契約を取るまで帰らないみたいな、そういうどちらかというとこう、嫌われるタイプのセールスのスタイルっていうんですか、そういうのをなくしていくような事業をしていきましょうと、そういう考え方に立った上で、物語の力を使っていただくと、売り込まないようなやり方が、スムーズにいくのではないかという、仮説を立てて、私も実際今、学びながら、検証しながら、実績を出しながらと、そういう形で進めておりまして、それについて、一緒に、情報提供をさせていただいたりとか、何かお役に立つようなヒントなどをお伝えできればと、こういう趣旨で番組をやっております。で、今日もですね、少しお知らせをさせていただいた後に、トピックスを、今回の、物語の力を、についてっていうんですかね、お伝えして、番組の方を進めていきたいと思います。まずちょっとお知らせをさせていただきますと、最近ですね、夜活というのを始めようかなと。で、朝活というのもやってるんですけれども、朝とか夜のいわゆるこうお仕事が始まる前の時間とか、それから、お仕事が終わった後の時間をですね、どうせなら少し、ビジネスのことを考えたりとか、将来の何か、企業とか考えておられる方だったら、その企業のアイデアなんかも含めてですね、ちょっとビジネスについて私と一緒に、お話をしたりとか考えたりっていうする時間を、お取りいただいてもいいのかなというようなご提案を含めて、夜活と朝活というのをやっております。で、そちらの方のご案内もですね、このブログを配信、このポッドキャストを配信しているブログがありまして、近々ちょっとブログをリニューアルしようかなと思っておりますが、そのブログの方でもご案内をしておりますので、よろしければ、またそちらの方に、ちょっと近畿圏、具体的に言うと大阪市内になっちゃいますけれども、大阪にお住まいの方で、お時間が、ご都合が合いそうな方は、一度気軽に覗いていただければなと思います。あとメルマガといいますか、ちょっとメール講座というのを始めまして、で、今回のこのメール講座の趣旨がですね、例えばコンサルタントをしたい方、あとは近いような業種といいますかで行くと、アドバイザーというんですかね、とかセミナーの講師の方も近いのかもしれないですし、あとちょっとカウンセリングというんですかね、例えばキャリアカウンセリングみたいな、ちょっと医療行為のいわゆる心理カウンセリングとかはちょっと含まれませんけれども、ビジネス上の何かご相談をお客様から受けて、それのアドバイスなんかをされるようなビジネススタイルっていうんですかね、いわゆる私はこれをコンサル型ビジネスの専門家という言い方をしておりますけれども、いわゆる何かアドバイスであったりとか、コンサルティングのようなことをこれからしていきたいなと まあ、もしくは始めたけれどもちょっと、まあ、いろいろまだ事業が軌道に乗ってないなというような方向けにですね、メールの講座というのを作りました。で、まあ、このポッドキャストの中ではなかなかその、まあ、コンサルタントの方向けにというふうに絞り込んでやっておるわけではないので、なかなかその辺の部分については言及できてないということもありまして、ちょっとこう、まあ、コンサルティングとかアドバイザーアドバイスですかねっていうのに特化した内容でお送りしようかなと思った企画で、始めましたので、こちらの方も、まあ、当然お金はなしで、まあ、無料で やっていただけますので、一度まあご覧いただければなと思います。それでは今日のテーマに移ろうと思います。で、まあ、ちょっともしかすると声がですね、ちょっとこもったような感じになってるかもしれませんけども、ここ、まあ、今日が10月の12日なんですけども、10月の9日10日ぐらいからですかね、この3連休ですか、あったこの辺から急激に朝寒くなりまして、で、ちょっとそのままで夏のお布団っていうんですか、ペラペラのこう薄い生地のお布団で寝てたらですね、ちょっと朝の風邪気味になってしまいまして、ちょっと今も喉がですね、若干こうちょっといがらい感じで、もしかするとお聞き苦しいかもしれませんけれども、ちょっとご容赦いただいてお付き合いをいただければと思います。それでは今回から、まあ、この番組のタイトルのテーマそのものである、物語の力ということについて、お伝えしていこうかなと思います。で、まあ、今回はで、まあ、物語の力というのはどういうものかというのを、まあ、全てお伝えできるようなそういうこうなんですかね、まあ、薄いと言いますかね、あまりこう簡単な内容ではなくてですね、私自身もそのいわゆるメソッドみたいなものとしてまとめきれているものでもないっていうこともあって、で、まあ、言うと常にこう自分も試行錯誤してより精度を高めていくというようなそういう方法を取っております兼ね合いでですね、随時この、まあ、物語の力というものについて触れていきながら、でそれを使ったウェブマーケティングの実務に関して、まあ、角度をいろいろ変えてみたりとか、いろんな視点から見て私の方から、まあ、トピックスというようなそういう、まあ、番組の提供スタイルをしていきたいなと思っております。で、まず今回そもそもの物語の力とは一体何の話をしているのかと、ここがちょっとお分かりいただけてないと、これからの話が少し伝わりにくいかなと思いますので、今日はそれについてお話をしていきたいと思います。で、まあ、物語というのは文字通りその物語のことです。いわゆるこうストーリーというんですか、例えば小説とか映画とかドラマなんかで繰り広げられている、いわゆるこう お話っていうんですかね、その話をしてます。で言うとですね、あ、もしかしたらこれあれでしょう、ストーリーマーケティングでしょうみたいな、そういうお話なんじゃないのって思った方はですね、なかなか勉強熱心な方だなと思います。で、まあ、ストーリーマーケティングっていうような呼ばれ方で、まあ、マーケティングの手法の一つというんですか、そういうのがありますが、私がこれからお伝えしていこうと思っているのは、いわゆるストーリーマーケティングと称して世の中に広められているものとは、似て非なるものというんですかね、それも含まれているっていう言い方をすると、まあ、ちょっとずるいかもしれないんですけども、まあ、それについてはちょっとおいおいお伝えしますが、まずストーリーマーケティングそのものではないということを、まあ、ご理解いただければなということを今日お伝えしていきます。で、ちなみにですね、ストーリーマーケティングについてあまりこう、まあ、詳しくないという方にのためにですね、まあ、概要だけお伝えしていきますと、例えばこれは一例として挙げられるのが、例えば商品のこう開発秘話みたいなものをですね、文字通り物語の形式をとって、もう要はドキュメント番組みたいな形で、こう、言うとこう、まあ、例えば情熱大陸とか、ああいうこう、実際にまあ何かされているところのこう取り組みっていうんですか、 例えば商品を新しく開発される場合は、その商品の開発のまあ苦労話みたいなものをですね、物語という、言うとドキュメント番組のような形でですね、そのまま物語のテイストで伝えていくと、例えば商品とか、もしくはその商品を提供している企業に対して、親近感を持ってもらいやすいとか、共感を得てもらいやすいというような考え方のマーケティング手法になります。ですので、言うと、普通にですね、自社の商品の特徴をこうカタログのように箇条書きでお伝えするよりは、昔々あるところにじゃないですけれども、物語のあのスタイルを取る方が、言うと伝わりやすいというんですか、よりすんなりとこう話に入ってもらえるので、その話の中でお伝えしていることも、ご理解していただきやすいと、こういう考え方のマーケティング手法です。で、これ自体は私はとても理にかなった方法だと思いますし、とても素晴らしいものだとは思ってます。で、私も一部その手法を取り入れているようなものもありますので、別にこれ自体が全く私はこう、なんていうんですかね、否定するとか、こういうのは間違っててとか、そういう意味ではなくて、これも含めて、私はその物語の力と呼んでいる、そういうものを取り入れていければいいかなと。いうお話をしていきます。で、言うとですね、このストーリーマーケティングの場合はですね、大半の場合が、例えばの商品の開発秘話であったりとか、苦労話とか、で、またあるのが、創業者の、いわゆる波乱万丈な人生に乗せてですね、商品に対する思いとか、理念なんかを、少し堅苦しい表現にならないようにできるだけ理解していただこうと、そういう趣旨がありますので、残念ながらのその開発秘話とかですね、創業者とか起業された方の苦労話とかですね、サクセスストーリーなんかはですね、そもそも長く続けることがだからかなり厳しいわけですね。どういうことかというと、一度最後はね、物語がお話ができてしまうと、もうそこで終わりになってしまいまして、2度も3度も苦労話がある方はいいとして、それでも2度か3度ぐらいでしょうし、言うとご自身がこれから事業をずっと継続的にされていく場合はですね、いつまでも同じ話を、それこそ5年も10年にもわたってですね、苦労話をしていくとか、自分の創業当時の話を延々に語り継いでいくというのも、悪くはないとは思うんですけれども、言うとユーザーさんもですね、例えばその、お話を一度聞いて、残念ながら、自社のお客様になっていただけてない方の場合はですね、もう次にお話しする内容がなくなります。っていうのは、もう同じ話を何回もされてもですね、言うと、購入には至らなかった方も、もしかするとっていうこともありますので、継続的にコンタクトを取らせていただけるのであれば、その方が願わしいのですが、かといってですね、同じそのいわゆる開発秘話とかですね、創業時の苦労話とか、なんか熱い思いみたいなものもですね、1回目はいいんですけども、要は同じいくら感動したような映画とか小説でもですね、何回も言うのはなかなか辛いと思うんですよね。で、そういう意味もあるので、ちょっと限界が私はあるなと思ってます。だから決して否定はしてないんですけれども、これだけに頼ると他にやることがなくなってしまうので、それだけに終わらないようなやり方がいいんじゃないかなというのが、そもそも私がこの物語の力を使うというようなことを考え出したきっかけでした。で、同じパターンが飽きられちゃいますので、要は例えば新商品を次々に開発されているようなメーカーさんの場合でも、基本的には開発秘話は出せるんですけども、毎回。同じパターンはやっぱり飽きられます。で、言うとご自身を振り返ってみていただいたらわかると思うんですが、やっぱり常に新しい刺激というのを求めがちに、だと思います、人というのは。で、お客様に関していくと、そういう傾向の方が多いという意味合いからも、何度かですね、 その物語自体は非常に優れているんですね。で、優れているというのは、要は物事を伝える場合にですね、ストーリー仕立てでお話をするときと、で、いわゆるこう、まあ、極端な例でいくと論文のように、こう学術論文のような、ああいう体裁の文章と、どちらがより物事の内容を伝えやすいかというと、まあ、これは物語であるというのが、まあ、証明されているという言い方はちょっと変ですけれども、まあ、伝わりやすいというのがもう知られています。で、それの一つの例としてあるのが、いわゆるビジネス書が漫画版になったりとかいうのがありますよね。漫画で覚えるなんかアドラー心理学みたいな、ああいうこう、要はちょっとアドラー心理学の本自体はちょっと難解な文章なので、なかなかその原文というんですか、翻訳文章とかを読んでも私も何が書いてあるのかちょっと正直読み進めてもよくわからないんですね。ポイント自体がどこにあるのかも、文章の内容自体も理解できているのかできていないのかわからないような言い回しが多かったりするので、それを物語仕立てで伝える、例えば漫画というのも物語仕立ての一つの、まあ、形式というんですか、スタイルなので、ああいうスタイルで物事を伝えるのがより多くの人にすんなりとご理解いただきやすいと、そういう力が物語そのものにあるので、それを使っていきましょうというのが大きな意味合いでの物語の力を使うという意味になります。で、まあ、物語自体にしましょうっていうのがストーリーマーケティングだとしたら、私が今後お伝えしていく物語の力をまあ使うという言い方をしますけれども、それはストーリーとか物語自体が言うと、こうまずは伝わりやすいという、 こう人間自体に何か、まあ思いであったりとか、その実際に何か理論的なことでもいいんですけれども、そういうのを理解してもらうのには非常に適した、実は、まあ、なんですかね、 お伝えするスタイルっていうんですか、文章であったりとか、まあ、そのお話しする時もそうですけれどもスタイルなので、その中でも特に、まあ、伝わりやすいという以外にも、まあ、メリットというか特徴があって、で、まあ、物語自体は実は人を引きつける要素がいくつもあるなと思っています。で、まあ、文字通り物語というとですね、小説とか漫画とか映画とか、まあ、中にはそのなんか研究成果の発表のような、こう少しこうレポートのような映画もあるかもしれないですけども、基本的にはフィクションの、まあ、物語で、まあ、感動したりとかですね、時にはちょっと怒ったりとかいうような、こう、まあ、感情を刺激されるような、そういう、まあ、エンターテインメント性の部分が、まあ、大きいことが大きいんですけども、そういうこう、まあ、人が何か物語自体に引きつけられるっていう力があるなと感じています。で、私自体が非常にこう物語が好きで、もう子供の頃から漫画であったりとか小説とか、最近でいくところアニメーションとか映画とかにこうどっぷりハマってるような、休みの日なんか一日中見てるような、そういうような人間でもあるので、こう何かそこまで、まあ、人が引きつけられるのは何なのかなとかっていうのを考えていくとですね、いくつもそういう要素が見つかってきたので、その逆に人を引きつける要素をマーケティングとか集客とかビジネスに使うと、お客様にまあ伝わりやすかったりとか、より魅力を感じてもらいやすかったりとか、そういうメリットが出てくるんじゃないかなと、そういう意味で物語の力を使うという手法をビジネスに取り入れませんかと、こういうような趣旨で、まあ、私は今、いろいろ情報発信をしていると、そういう状況になります。で、まあ、ここでちょっとまあ質問をさせていただきたいんですけども、例えばですね、これまでにご覧になった映画とかお読みになった小説とか漫画で、これは良かったなと思う作品を一つ、ちょっとだけ時間を置きますので、ちょっと思い浮かべていただきたいなと思います。まあ、何でもいいです。本当にふっとこう、あ、これは感動したなとか、これ思い出深いなとか、例えば奥様と結婚されてらっしゃる方は、奥様と初めてデートに行かれた時の映画は思い出深いな、見たとか、そんなんでもいいんですけども、何か思い浮かびましたかね。 私は一ついつもこういう質問をするときに取り上げる作品があるんですけども、それはつい最近まで週刊少年ジャンプという少年漫画誌で連載がされてまして、つい先月ぐらいですかねに、最終回を迎えた作品で、ブリーチっていうのが、かなり有名なので、もしかするとご存知の方もいらっしゃると思いますが、私あの漫画が大好きでですね、であの漫画のどこがいいのとか何がいいのみたいな話をたびたびしていくうちに、私が発見したっておかしいんですけども、私はブリーチのどこに惹かれてるかなっていうのを思った時に、すごく自分はあのブリーチの作品自体をすごく美しい作品だなと思ってるなっていうのが分かったんですね。で、美しいっていうのは例えば絵が綺麗とか、なんですかね、キャラクターのデザインが素晴らしいとか、そういうこう絵の話ではなくてですね、物語そのものが美しいなというふうに感じているということなんですね。で、具体的にどこをどういうふうにするとこう美しく感じてるとかっていうのも、いろいろお話はしたいんですけれども、単純に自分の趣味の世界に入ってしまいますので、もしそういうのがお聞きになりたい方はまたお会いした時にお話しさせていただくとして、要約するとですね、いわゆるこう伏線の回収っていうのありますよね。昔いわゆるネタ振りみたいなのをしているやつをどういうふうにして回収していって最終回まで迎えるかっていうのが、賛否両論がありまして、実は最終回では許せんというような人もいらっしゃることはいらっしゃるみたいなんですが、私は全般的に非常に伏線の回収が美しくできてる、これは綺麗に回収してるなっていうんですか、それを称して美しいと感じているというふうに思います。で、もう一つ美しいなと思っているところがですね、この作品のこう登場人物たちがですね、要所要所でちょっとこう気の利いたセリフを言う時がですね、ものすごく詩的な表現をするんですね。で、その詩的な表現を読んでる時に、こう作者の方は久保泰斗先生とおっしゃるんですが、本当にこうつくづくこの先生ロマンティストだろうなと、自分もちょっとロマンチックなところがちょっと恥ずかしいですけどもね、ロマンチックだなと思うところもあるわけですよ。で、そうすると楽しくお話ができる方かななんて思いながら、っていうぐらいこうこの作品にはそれぞれこう何か惹かれているものがありますが、今日お話したかったのは別に私がブリーチ好きですとかですね、そんな話ではなくて、今の部分のことをお伝えしたかったんですね。で、どんなことかと言いますと、実は私はその久保泰斗っていう人は全然知りません。どんな人か、もちろん会ったこともありません。で、お忙しいでしょうしね。で、この先生がお話をされているところのテレビとかも見たことありません。ちょっとだけ雑誌かなんかのこう特集で少しだけご自身のコメントが漫画本で1ページとかに載ってたのを読んだぐらいです。ですから、この方の人となりなんてほとんど分かりません。実は知りませんが、私はですね、そのブリーチの作品を読んだ時に、この人はロマンチストだなと思ったわけですよ。これ正しいかどうかは分かりませんけども、私はブリーチという漫画を読んだだけなのに、この作品を作った人の人となりが伝わってきたというんですか。で、これが物語の力を使うということの一つの例かなということです。要は伝えようと無理やりしなくてもですね、この場合はこの作品をお作りになった久保泰斗という方のこう性格といいますか、何でしょうね、こうどんなことを考えておられるかっていうのをひとまとめにいくと、とても人に優しい方だろうなとか、こうロマンチックなこう思いとかを胸に秘められてる方なんだなみたいな、そういう要は人となりを想像してしまえるぐらいにこうなんか物事が伝わってきたわけですよ。で、要は伝えようとすればするほど最近本当に伝わらないなと思ってまして、伝えるのではなくて伝わるようにすることがこれからのビジネスでは特に大事かなと。で、そのためには今お伝えしたような物語の力を使いましょうと ただ具体的にどうしていったらいいかというのはまた次回以降に、まあ、私が今実践しながら考えているようなことも含めてお伝えしていきますけれども、この物語の力を使うと無理くりその売り込まなくてもいいようになるはずだと。これは別に学術的に証明されている話でも何でもなく、私が経験則に基づいてお話ししているだけですから、まあ、もし納得できない方はもう無視していただいたらいいと思いますが、少なくとも物語の力自体が人に物事を伝えるのに向いているという話はこれからしていけると思います。で、それを踏まえて、まあ、もし実践していただいて結果が変わるようであれば、やはりそれはもう経験則として使えるというふうに考えていただいたらいいのかなと思うので、まあ、今の時点でもし私がお伝えしたいことが伝わってなかったとしたら、文字通り私がまだお伝えする力が未熟だったということですので、大変申し訳ございませんが、これからも精進していきますからお付き合いいただければなというふうに思います。今日はもうお伝えしたかったことが、まあ、これからこの番組でお伝えしていこうという、まあ、無理やり伝えなくても伝わってしまうような、そういう、まあ、例えば文章の書き方とか、まあ、言うと、まあ、提案の仕方一つ、まあ、もしセールスとか営業されていらっしゃる方でいくと、まあ、営業トークとかにも応用していただけると思いますが、その話はよくわかるよねって言ってもらえる、そういう伝え方というのはやはりコツがあるのかなと。で、そのコツを私は総称して物語の力を使えば、そのコツを、まあ、身につけていただきやすくなるのかなというふうに考えていると、そういうお話になりました。で、今日のトピックはこれで終わりましてですね、最後にちょっと私の近況というか雑談で、さっき風邪をひいたというお話をしたんですけれども、実はこう風邪をひいたというのはよく病は気からというような話がありますよね。で、あれ私は本当にそうかなと思ってるっていうのをつい最近体験したという、まあ、どうでもいい話なんですが、いつもまあ、言うとこの季節、特に暑い時期から寒くなる時には私は極端に体調を壊しやすくなってまして、ところが実はそれも本当に思い込みなんではないかと最近思いまして、要はそれこそ病は気からなんていうぐらいですから、季節の変わり目で体調が悪くなるっていう、こうセルフイメージみたいなものがもうできちゃってるんじゃないかなと思って、逆に寒くなっても体調悪くならないってもし自分に言い聞かせたらどうなるかなっていうのをちょっと実験しておりまして、そうするとですね、おそらく今までだったら寝込んでいたかもしれないなっていうぐらい実は調子が悪かったんですね、今朝起きた時。ところがですね、もう不思議なもので、いやそんなことはないと自分でそういうこと自体もまあ言うとちょっとサボりたいからそういうこと言ってんじゃねえのみたいな、そういうふうに考えたところですね、本当に不思議なことに体調が回復した感じです。でもしかすると体調が回復したというより気持ちが回復したと思ってるだけかもしれないですけども、本当に思うと案外願いが叶うのかななんていう、こうちょっとこうスピリチュアルの話をしようと思ってるわけじゃないんですけどね、っていうようなことを考えたりとかして、まあ電車の中で妄想してたっていうそういうお話でした。大変恐縮です。最後までお聞きいただいた方には、何の話をしとんねんこいつっていうことかもしれませんが、もし何かですね、この番組で取り上げていただきたいなというようなご質問であったりとか、まあ、もしなんかこういうの聞いて相談に乗ってほしいなということとかあればですね、番組内で取り上げさせていただきたいなと思ってますし、まあ、お寄せいただいたことが非常に込み入ったお話の場合、また個別にやり取りをさせていただくのも全然問題ないので、また感想を一言本当にいただけるとやりがいが変わるんですよ。なんかちょっとお願いみたいな恐縮なんですが、本当に聞いてますぐらいでもいいので、ちょっとメッセージいただけると嬉しいなと思います。わかりましたっておっしゃっている今これを聞いている方、よろしくお願いしますということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた来週、 お聞きいただければ幸いです。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。